154ページをご覧ください。2、訪問介護についてご説明します。括弧1、令和6年度介護報酬改定で変更があった加算。令和6年度報酬改定で要件の変更及び追加となった加算は以下の通りです。加算を取得される際は算定要件の確認をお願いします。続いて括弧2、サービス行為ごとの区分についてです。訪問介護の区分については、身体介護が中心である場合、生活援助が中心である場合の2区分とされています。これらの方の適用にあたって、訪問介護事業者は、居宅サービス計画作成時点において、利用者が選択した居宅介護支援事業者と、十分に連携を図りながら、利用者の心身の状況、意向等を踏まえ、適切な方が適用されるよう留意するとともに、訪問介護計画の作成の際に、利用者またはその家族等への説明を十分に行い、その同意の上、いずれの方かを確定してください。詳細については、資料をご確認ください。次に、157ページをご覧ください。括弧3、同居家族等がいる場合における生活援助等の取り扱いについてです。介護保険制度においては、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づき、利用者に必要なサービスが提供されるべきですが、同居の家族がいることのみを判断基準として、機械的にサービスに対する介護給付の可否を判断している事例が多く見られます。適切なケアプランに基づき、個々の利用者の状況等に応じて判断するようお願いします。具体的には、同居家族等がいる場合における生活援助は、家族などの障害、疾病などの理由により、利用者または家族等が家事を行うことが困難であるものに対して行われるものですが、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合には、行うことが可能です。なお、やむを得ない事情については、個々の利用者の状況に応じて、具体的に判断してください。次に、159ページをご覧ください。括弧4、院内介助の取り扱いについてです。院内介助は原則病院のスタッフが行うべきですが、病院のスタッフが対応することができない場合で、ケアマネジャーがケアプランに必要性を位置づけて実施する場合については、例外的に算定できます。その場合は、ケアマネジャーが単独で判断するのではなく、主治医等の意見を踏まえ、サービス担当者会議で協議するなど、その必要性については十分に検討するとともに、検討した内容を記録等に残しておく必要があります。なお、通院等のための乗車または降車が中心である場合の院内介助については、通院のための乗車または降車の介助として包括して評価されますので、ご留意ください。